それでは後半に入らせていただきます。話の前にいくつか参考書といいますか、ご紹介しておきましょう。もう、ずいぶん前から出てる本も多いですので、ご存知の方も多いかと思うんですけれど、簡単に手に入るものですね。まずは、どうしても今の時代、今の教会の洗礼のベースにある精神というのは、この第二バチカン公会議という、この公会議によって開かれた精神なので、その公会議の公文書というのは、今でも新しいと言いますか、今も原点になります。ですから、その精神を理解するためには、公会議公文書の中でも洗礼憲章と言われるもの、をお読みになるのが一番かと思います。それからもうちょっと具体的な本としては、土屋神父様ですね、イエズス会の土屋神父様、天礼の公会議の後の天礼の刷新、日本で、中心になって働かれた土屋神父様のご本です。ミサがわかる、これは細かな自社とか奉仕者の動きまで随理で説明してありますので、非常にこう具体的な問題を解決するときに役に立つと思います。回しましょうか。それからさらに歴史を含めて、最後の晩餐以来どういうふうに見たっていうのが行われてきて、それがヨーロッパの歴史の中でどういうふうに広がってきて、日本に伝わってどういうふうに、取り行われたかとか、現在のミサの中身、その精神といったものを解説したものとして、ミサ昨日今日、これピエール・ジュネルという、もう亡くなられましたけれど、フランスの天然の専門家の著書です。菊池シスターが訳されて、中垣神父さん、この神父さんも亡くなられましたけど、サレジオ会の天然の専門でいらした中垣神父さんが監修なさっている本です。で、これは、そのジュネル神父さんの本なんですけど、後半に、例えば溝辺司教様がキリシタン時代のミサってどういうものだったかとか、そういう記事を加えていらっしゃいますので、非常に読みやすい本ですね。見開きぐらいで一つのトピックになっていますので、これも用意してほしいかと思うんですよ。ご自分でお読みになるのにとても、分かりやすい本だと思います。それからこれはそうですね、5、6年前かと思うんですけども、出ましたオリエンス宗教研究所といって、私たちが馴染みの聖書と天礼を作ってらっしゃる宗教研究所の出版で、天礼奉仕への招き、これは特に天礼奉仕者の精神とか、その果たす役割とか工夫とか心がけ、あるいは子供たちと捧げるミサではどういうふうなことに気をつけたらいいかということが詳しく書いてあります。あるいは外国の方と一緒に捧げるとき、どういう工夫がいるかということについて書いてあります。さらに、共同祈願はどういうふうに奉仕したらいいか。皆様の教会でいかがでしょうか。共同祈願も呼んでくれねえと、よかよ。4番目バッテン。誰か作ってくるってやろ。いや、読むものが作ることになっとったということで困るとか、ね、共同祈願ってどうやって作ったらいいんだろうということもこの中に書いてありますし、実は聖書と天礼に載っている共同祈願の例文の中でいつでも使えそうなものが後ろにびっしり載っていますので、虎の巻としても役に立つのではないかと思います。どうぞ。それから、これは去年出たんですね。2009年に出たものです。国井神父様、五種難会の国井神父様ですね。天礼の専門家でいらっしゃる国井神父様がお書きになったミサを祝うという本。これは、福音宣教という雑誌にお書きになっていた記事を取りまとめられたもので、もともとは上智大学の天礼学の講義録です。少し、専門的かもしれませんけれども、十分に歴史的な問題、それから現在のミサの構造とその部分部分の意味、さらにはこういうふうに直したら、あるいは最終的にはこう改善したらよりミサの意味が良くなるんじゃないかと思われるというポイントまで含めて 解説してあります。これは割と新しい本ですね。どうぞ、ちょっと回してみてください。あの、本返してくださいね、これ。そして、現在のミサの本当にベースになるは、ミサ洗礼書の総則です。これご覧になったらわかるんですけど、暫定版って書いてあるんですね。2002年にミサの総則を含めて、新しいミサ洗礼書というのに変わりました。日本語版は今準備中です。しかし、その総則のところだけ先に翻訳して、公になっています。で、まもなくそのミサの洗礼書と一緒に出版されるので、この暫定訳は現在販売されていません。いませんけど、本文をお読みになりたい方は、カトリック中央協議会のホームページで全文公開されています。ですから、本文がもしご利用ならば、ホームページですね、ちょっとあの、コンピューターとか使ってないとおっしゃる方は、あの、お詳しい方に尋ねてくだされば、あの、すぐ印刷して出すことは簡単ですので、手に入れることができると思います。これは今、本屋さんではもう切れてて買えない。買えない。けれども、今からのっていうメッセージでしょうか、のミサの取り決めというものが全部まとめてあるものです。他にも、いろいろ、あの、教皇様がお出しになった聖体についての教えであるとか、前の教皇様がお出しになった聖体に関する問題の取り扱いとか、あるいはバチカンの事務局が出されたミサの時にこういうことをしている人がいるけれどもそれはならんというふうにこうちょっと修正を加えるための文書とか、まあ、他にもいろいろございますけれども、取り急ぎお手元にお気になって個人的にも読んで分かりやすいものをご紹介しておきます。それでは後半に入ります。3ミサの各部の意味というところで、これがあの言葉と印というタイトルにふさわしくご紹介できるかどうかわからないんですけれど、ミサの流れを見ながらそこで行われていること、取り扱われていることを確認してまいりたいと思うんです。まずミサはキリストを頭とする体である私たちの父なる神様への奉献の技であります。ミサは食卓であるという表現をよく聞きます。そしてそれは本当です。ただの食卓ではない、あるいは食卓だけではないと言ったらいいでしょうか。イエス・キリスト様の体として私たちが父なる神様に生贄を捧げるという視点も常に持っておかなければなりません。さてこのミサの各部ですけど、イロハニの4つに分けました。先ほどホワイトボードに書きましたように、中心となる言葉の洗礼と感謝の洗礼、それを始める、開催、そして結ぶ、閉催という4つに分けています。早速ですが開催から見ましょう。開催というのは何をするところなのか。まず一致するという目的を持っています。それからミサに参列する者が自らを整えるという役割があります。具体的な内容ですけど、入祭の歌がありますね。まあ、終日のミサでは歌わない教会もあるかもしれませんけど、ここでは日曜日を前提にお話ししましょう。入祭の歌、これは祭儀を始める役割を持っています。新沢が入ってきたから歌を歌い始めるのは遅いということがお分かりになると思うんですよ。歌が祭儀を始めるね。ですから司祭たちが歌が始まったのを聞いて安心してミサの祭壇に向かうことができるという段取りの方が望ましいというのがお分かりいただけるかと思います。ミサを始める、さらに回収の心を一つにする役割を持っています。これが何を意味するか。誰も知らない歌は入祭の歌ではあまり望ましくないということですね。オルガリストが弾き始めた、あるいはギターを弾く人が弾き始めたけど誰も歌えない歌は入祭の歌にはちょっと早いかもしれない。まだ使うのなぜならできれば何も見なくても皆が歌える、よく知っている歌が鳴り始めることで皆が一緒に声を合わせて、あるいは呼吸を合わせて歌うことができる、一つになる。これも入祭の歌の役割だからです。 さらに洗礼季節とかその日のお祝いに皆の心を向けるという役割があります。よくなさってると思うんですけれどもね、例えば最高節になると天よ水をしたたらせという歌を歌う、まあちょっと歌いにくい歌かもしれませんけれども、洗礼聖歌でなくてもカトリック聖歌集の中で最高節の、歌がありますよね。それを歌う、あるいは高端節にクリスマスの歌が入祭で使われて、これはあ今クリスマスなんだということが、よく回収一同に伝わるわけです。ですから例えば極端な話ですね、復活節とか四旬節に、静けきとか入祭の歌で歌ってたら、あらおかしかよね今日のオルガリストはって思うと思うんですけど、そのおかしかよねと思う感覚は私たちがすでに洗礼歴っていうのに馴染んでいる証拠なんです。もしそうでなければみんながよく知っていて楽しい歌を歌えばいいということになるわけですね。聖歌じゃなくてもいいじゃないかとかいうことになって、まあ余談ですけど、ある若者たちのミサで平祭の歌で何を歌ってたと思いますか。デッドイットビーですね。これはマリア様のあの告げをテーマにした歌だからとか言って、ビートルズのデッドイットビーを平祭の歌で歌っていたんですよ。まあその平祭の歌についてはちょっと後で申し上げますけれども、入祭の歌は季節に皆さんの気持ちを導入する、これも大事なことです。そして入道行列を飾る、飾るというのは何か付属的なことだと思われないかと、誘導行列を美しくするというふうに理解してくださいといいです。そうすると、まあ、これは司祭の立場から申し上げるのでちょっと失礼かもしれないですし、司祭方によってはそんなに気になさらないのかもしれないですけど、私個人的には入祭の歌で三拍子の歌が鳴るととっても歩きにくい誘導行列だから、ワルツの三拍子のはなんか足が合わない、なんか四拍子とかの方が歩きやすい、なんか感じていただけますかね。ですからこういうのも細かいですけれど、入祭の歌のヒントになろうかと思うんですけど、誘導行列を美しくする、それから司祭が祭壇に到着して表敬します。祭壇に何でお辞儀するんですかね。まあ歴史的にはいろんな意味があったそうです。祭壇にはもともと殉教者の遺骨とかそういったものを納める習慣などもありました。ですからそういう殉教者に対する敬意の表現などの意味も持たせてあったこともあったようです。現在の理解は、むしろ祭壇に象徴されるキリストに敬意を表します。祭壇はキリストの現存の一つのシンボルなので、祭壇にお辞儀をすることでキリストへの敬意の表現をするわけです。そして会衆への挨拶、ね、洗礼の中で挨拶をするという言葉があるんですけど、このミサの中で挨拶というのはおはようございますという挨拶ではなくて、主は皆さんと共にという言葉のことを指しています。ですから祭壇にお辞儀をして司祭は会衆に挨拶するという時に、今日皆さん集まりが悪かったですねとかいうことではなくて、主は皆さんと共に、司教様だったら平和が皆さんと共にという挨拶、これを指しています。後で出てきますけど、平和の挨拶、葬式の時はなんで平和の挨拶がないんですかという人がいますけど、葬式の時も平和の挨拶はあります。それは主の平和がいつも皆さんと共に、また司祭と共にという言葉に入っています。挨拶ですね。この挨拶は司祭者と会衆が交わすことで、キリストの現存している一つの共同体であることの表現になっています。ちなみに新しいミサ洗礼書では、主は皆さんと共にと言われたら、またあなたの霊と共にと答えるようになるそうです。ちょっとなんか、不思議な感じがしますけれどもね。まだ言わないでください。その後に沈黙がありますね。まあ、沈黙は何箇所かあるんですけど、改心の祈りの招きがあって沈黙する。これは自分自身の心を見つめる時間であります。そして改心の祈りによってそこに集まった者同士が和解します。 聖母マリアすべての天使と聖人、そして兄弟の皆さん、罪深い私のために神に祈ってくださいとお互いに言います。ですから私はその言葉を言いながら、皆さん私罪深い私のために祈ってくださいと言っていますし、同時に私に向かって罪深い私のために祈ってくださいという兄弟の声も聞こえているはずですね。それによってこの改心の祈りは和解を生みます。和解を生みます。もう一箇所開催で注目があるのは、集会ケアの時ですね、祈りましょうと言われた後でちょっとこう間があろうかと思うんですけど、そこでは自分の願いを思い起こす時間にされています。確かに教会によってはミサを依頼した方がおられて、その方のご意向などがミサの前とか、あるいはお知らせのプリントなどで発表されていることがあると思うんですね。でもそれはだから参列している人はみんなそれだけのために祈らなければならないのではもちろんありません。それぞれ参列する者は自分の願いを携えてミサに来ることができます。じゃあその願いはいつ神様に念じるというか、まあ届けるのか、集会祈願で祈りましょうって言われたときに、神様私は今日特にこのことをあなたにお伝えしたくてここにいますという思いで、その短い沈黙の間に今日私が神様に願いたいことを思い出してくださると、それはですね、それぞれの心の中でそこに集まるんです。そして司祭が父よと言って手を広げて祈るときに、一人一人が思い起こした願いを一緒に神様に捧げられるんですね。ですから司祭がずっとこの集会の集会祈願を唱えた後、私たちの主イエスキリストによってと言ったら、皆がアーメンと答えるわけです。このアーメンは忘れないでください。アーメンはここに書きましたけど、その通りですという意味です。昔のカトリック聖歌集の訳だと、しかあれかしとか書いてあったかもしれませんけど、多分よく意味が子供たちなんかわからないですね。その通りです、そうなりますように、そうだそうだという意味です。ですから私が思い起こした願い、それがみんなの願いがこの中で思い起こされて、主催の集会祈願で一緒に集められて神様に捧げられて、主キリストによってお願いします、そうです、その通りですというふうに私たちが、まあ、確認するんですね。最後ですから司祭の祈りは決してこの人たちの祈りを聞いてくださいという祈りじゃないんですよ。私たちの祈りを聞いてくださいという祈りになっています。私たち司祭とそこに集まった会衆すべての私たちです。憐れみの賛歌のところを飛ばしてしまいましたね。憐れみの賛歌はキリエのところですけど、ちょっと誤解しているケースがあって、これは最初は父なる神様に主よと言って、2番目はキリストに主よと言って、3番目は聖霊に主よと言っていると考えている方も、まあ、おられたみたいなんですけど、これは全部キリスト様というか主キリストに向けての憐れんでくださいの祈りですね。はい、ではちょっと口を上げましょうか。ド、言葉の天礼で申し上げましょう。言葉の天礼の舞台は先ほどから申し上げております通り朗読台です。ある意味で朗読台はこの神の言葉を告げる場所としてだけ取り分けられています。別の言い方をすると、聖書の朗読以外に、まあ、説教など含みますけど、この朗読台は使わないということです。しばしば混乱があるのは、歌の指揮者、あるいはミサの司会者、お立ちくださいとかおかけくださいという司会者が朗読台でものを言っているケース。これは少し改めた方がいいですね。朗読台は御言葉のための舞台だからです。そしてこの朗読台から聖書が告げられるとき、キリストはご自身の言葉によってそこにおられる。 別の言い方をすれば、今日そこで、今そこでキリストが話しているということになります。言葉の典礼の中で沈黙がある場合、これは神様の言葉を聞いてそれを受け止める、それに対する答えを用意する沈黙です。これを御言葉が実るという言い方をするときもあります。神様の御言葉は私たちがよく経験するように、おそらく皆様もそうだと思うんですけれど、いつもいつも耳に心地よい場合ばかりではない。何かそんなことを神様は私たちに求めたってね、できないことあなた知らないんですかって言いたくなるようなことも言われることがある。あるいは神様はね、あなたね、バカじゃないのかってね、どうしたらそこまでね、優しくなれるんだと。どうしたらそこまで人を許せるんだと、ね、言いたくなるような時もあるでしょう。神様が徹底的に人を許していらっしゃるお姿を聞いた時に、なんでそこで あなたは力を発揮せずに、そのまま、されるままになれるんだと言いたい時もあるかもしれません。あるいは、他の反応もあるでしょう。あなたが今おっしゃったことは今の私の気持ちにぴったりという時もあるし、いろんなことがあると思うんです。どういうリアクション、反応でも構わないんですね。いずれにしても神様の言葉としてそれを聞いた時に、その通りだと思ったり、なんでそんなこと言うのかと思ったり、その反応をする時間が言葉の典礼の間の沈黙の時です。ですから朗読の後、沈黙の時間は積極的に設ける。つまりそれは人が出入りするためのちょっと空いた時間なのではなくて、存在する沈黙と言いましょうか。積極的沈黙なんですね。人の出入りのための隙間の時間なのではないんです。朗読台から朗読者が読む、神が今ここで語られると書きました。朗読聖書の重要性という矢印をつけています。何を申し上げたいかというと、まずその時イエスはガリラヤ湖畔で弟子たちに言われたと聞きながら、聞く私たちは今日、あるいは今、イエスは私に、あるいは私たちにこう言われるというふうに聞くわけです。イエスが今ここで語られるという時、そういうふうにこう聞こえてくるわけなんですよ。昔々あるところでという話をって聞いてるのとちょっと違う、そういう感覚です。で、朗読聖書はなぜ必要か。まだ日本には正式な朗読聖書は、整っていません。日曜日のための朗読聖書が、祝日を含みますけど、A 年、B 年、C 年、3冊出ています。けどもこれも、まだ完全な形ではないですね。ですから多くの教会では毎日のミサとか聖書と典礼に表紙をつけて使うとか、あるいは表紙もつけないで使うとか、あるいは聖書そのものを、使うとかなさってると思うんですけど、なぜ朗読聖書が必要か。今ここでを表すために朗読聖書はしばしば編集してあるからです。お気づきになると思うんですよ。皆様がもし新約聖書をお開きになって、パウロの書簡をお開きになると、皆さんとかないんですよ。でも聖書の朗読の時は大体皆さん、皆さんっていう、あんなにいっぱい皆さんって書いてないんですよ、聖書の中には。なんで皆さんが入ってるか。それは朗読聖書として編集するときに、典礼の中で今ここでキリストが語られるっていう印に、皆さん。ですからタイトルにしても、聖書では使徒言行録と書いてあっても、朗読の時は使徒たちの宣教という言い方になります。あるいは、ローマの信徒への手紙と書いてあっても、使徒パウロのローマの教会への手紙と書いてあります。例えば今日の福音、皆様思い出してみてください。イエスがガリラヤのナザレの街道で、どういうふうに振る舞われたかという物語だったと思うんですけど、聖書と洗礼をご覧になると、多分福音書の頭のところはですね、イエスがそのイザヤの予言をお読みになるととか、何かこう付け足しがあると思うんですよ。その部分を聖書で開いても、その言葉はありません。
その後とかなんかなってます。でも道徳の時その後って言ったらその前はなかったのになんでその後で困るわけですね。ですからその時読まれる全体がその時の言葉になるように編集してあるんです。だから朗読聖書がとても大切なんですね。まあ、余計なことを申し上げれば、朗読聖書は朗読台にミサの初めから置いてあるようにという趣旨があります。ですから朗読する方は右手に老眼鏡、左手に聖書と天霊を持って祭壇内陣に登るとかいうことではなくて、まあ、メガネは仕方ないですけれども、読むものを手に持って登ったりしないんですね。そこに置いてあるものを読む、これはとても大事なことです。裏の1行目、一同で答える、これは先ほど申し上げた当初詩編のことです。詩編の部分は代表者によって皆に語られ、一同で皆神の言葉に答えていきます。福音書、福音書は復活のキリストが今語るというのは先ほどと同じなんですけれども、朗読福音書というものがまた特別に用意される必要があります。現在はまだありません。これは朗読される福音書だけを編集したもので、特別な表紙をつけて美しく仕上げたものです。なぜならこれはキリストのシンボルなんですね。朗読福音書はしばしば入道の行列の時に持って入ってきます。それはキリストの御言葉であるキリストの印なんです。続きましょうか。信仰宣言、信仰宣言も言葉の典礼です。これはなんか途中に突然差し挟まるものではありません。言葉を聞いて、神様の言葉を聞いて、私たちは何を信じているのか、神様の救いの出来事、その神様はどんな方かといったことすべてを信じますと御言葉に答えて宣言するんですね。この時大切なのは永遠の命を信じます、で死にてならないということ、永遠の命を信じます、アーメンまでです。アーメンまでが信仰宣言です。最後のアーメンを除くと、とても信仰宣言が貧弱になりますというか完結しなくなります。どうぞ、いや俺ばっかり言うたら浮くやっかっていう人がおるかもしれませんけど、皆さんでアーメンまで言いましょうというふうに申し合わせて、アーメンまでおっしゃってください。とても大事なんです。まあ私たちもそうですけど、信者のものは小さい時にアーメンそうめんって言われてからとても嫌な思いをしたことがあると思うんですけど、アーメンってキリスト信者のなんかシンボルに、ね、代名詞みたいな気もしますけど、そうなんです、その通りですっていう信仰宣言の言葉です、アーメンっていうのは。ですからどうぞ削除なさらないでください。さて共同祈願です。これはとても具体的に皆様に関わると思うんですけれども、共同祈願はまず七夕の短冊とは違います。ある教会で子どもたちに、共同祈願の文章を考えてもらうときに、七夕の短冊を書いたことある人って言って、でこう書いて答えを聞いて、共同祈願っていうのは七夕の短冊みたいに書けばいいですって言ってみんなに書かせたんですね。そしてもちろんその方もよく分かってらっしゃって、ただ皆さんの短冊を見ると、僕はとか私はになってるでしょう。それだけではダメなんです。私たちはとかね、あるいは困っているお友達がとか、そういうふうにするんですよって言って、書かせていました。子どもたちにとても分かりやすかったと思うんです。ただしもしもう一つ付け加えないといけないとすれば、この共同祈願で捧げられる祈りは御言葉に対する答えであるということなんです。つまりその日の聖書朗読と無関係ではないということです。ある神父様はお話を準備するときに必ず聖書と聖霊に載っている共同祈願の祈願文を読みますとおっしゃってました。なぜなら共同祈願の例文はその日の福音朗読や第一朗読から生まれているので、必ずそのどういうふうにそれが祈りにつながればいいかのヒントがあるんですね。したがって 私たちが共同祈願を準備するときに、まず答えだから聞いたことを覚えてくださなければならないということに、思い至らなければなりません。そして、この共同祈願はもうプリントにしなかったんですけど、ミサの決まりによると4つの意向からできています。ご存知の方も多いと思います。一番最初は全教会のため、ね、2番目は諸国の指導者のため。なんとなく思い出していただけると、ああそういえば大体そういう順番だなと思われると思うんですけど、3番目はその洗礼奉仕の招きにも書いてあったと思うんですけど、困難の中にある人のため。4番目は現地の共同体のため。現地の共同体っていうのはミサを捧げている共同体ということです。だから例文には4番目がないんです。なぜならオリエント宗教研究所では日本の例えば小倉の教会のことはわからないからです。シンデンバルの教会のことはわからないからです。だからその教会のために必要なお祈りはそこで作るように空欄になってるんですね。ですから御言葉を聞いてそれに対する答えとして、さらにこの4つの意向を少し意識してお考えいただくというのが適切です。例えば同じハイチの地震の被災者のために祈るのでも、直接にそのことに触れるならば3番目で取り扱うというのが考えられますよね。あるいは4番目で言うんだったら別の言い方になりますよね。私たちが報道で知っているそういう困難の中にある人たちのことを忘れずに連帯する共同体になりますようにとかいう表現に変わっているんですね。もしこっちで言うならば、豊かな国が決して自分たちだけの安泰に休んでることなく手を差し伸べますように、その責任のある人たちの心を変えてくださいという言い方に変わっていくわけです。それが御言葉とつながれてさらに表現が変わっていきます。ここまでが言葉の点で、言葉の点、それから感謝の点でに入ります。今度は舞台は祭壇です。感謝の点では結構長いし、神父様たちが話す部分が多いので、なんとなく天下りのところ、天下りっていうんですかね、聖変化のところと、あとは聖体拝領ぐらいなんとなくタイミングとして覚えてれば、あとはあんまりこう考えないうちにミサが進んでいくという印象があるかもしれません。私の姪っ子だったかいいとこだったかも、ミサの中では神の子羊が一番好きって言ってましたね。もうすぐ終わるけんって言ってそういうふうに言ってたんですけども、感謝の点でなかなか中身がですね、こう私たちに意識しづらい部分なんです。でも大きくは3つからなります。4つに分けてもいいです。ここでは3つに分けます。それ感謝の点での中身、イエスはパンを取り感謝を捧げ割って弟子に与える、この3つです。割ってと弟子に与えるを2つに数えるなら4つですね。割って弟子に与える、この区別の仕方はミサの総則では3つになっていますね。しばらく流行った分け方は4つです。割ってと弟子に与えてっていうのを分ける分け方です。いずれにしてもその言葉の中に感謝の典礼の中身が入るわけです。じゃあパンを取りって何なんだ。供え物の準備です。先ほども少し申し上げましたけど、パンとブドウ酒が準備されるということです。奉納の時は司祭が受け取ります。奉仕者が手伝うんですけど、受け取るのを手伝うんじゃなくて、司祭が受け取ったものをこう横で持ってあげるという形でお手伝いした方がより意味がよく出ます。 それから供え物というのは何よりもパンとブドウ酒なので、パンとブドウ酒は脇から持ってくるのに献金だけお届けするというのは意味としては少しもったいない。献金もお届けするんだったらぜひ第一の供え物であるパンとブドウ酒をお届けする。じゃあブドウ酒だけか、水はどうぞ、ブドウ酒と水は一組になって奉納してくださって構いません。なぜならブドウ酒がキリストの働きを、水が人の働きを意味するという解説を加える方もいるからですね。この供え物の準備の時の言葉、まあ、日曜日は歌を歌うことが多いかもしれませんが、あの時もし歌を歌わなかったら神父さんが、神よあなたは万物の作り主とお祈りしてますね。あのお祈りは供え物を祭壇に置く祈りです。つまりあのお祈りを唱えて初めてパンとブドウ酒は祭壇の上に置かれるということです。ということは、自社がパンとブドウ酒を受け取るのを手伝ったら、審査より先にもう祭壇のところに行ってボーンと祭壇の上に置くというのはちょっと急ぎすぎということです。むしろ神父さんに渡して、神父さんがそこでお祈りをして祭壇の上に置く方がいいわけですね。祭壇の上に司祭がこの神あなた万物の作り主というお祈りを唱えてから、パンと杯を置くわけです。ですからあの時のお祈りっていうのはあんまりこう高く上げないですね。この準備ができると司祭は手を洗います。この手を洗うとき、神を私の汚れを洗い罪から清めてくださいとお祈りしています。心が清められることを願ってのお祈りですが、ミサの総則によるとこのとき奉仕者が水を注ぐとなっています。それで、いろんな教会があると思うんですけれど、こう小鉢みたいなのでこうちょこちょこっと手を洗うところもあるかもしれませんけど、もし奉仕者が十分いらっしゃるようだったら、奉仕者が司祭に水を注いだ方が、よりそのシンボルといいますかね、意味は出ます。次にもう飛ばして申し訳ありませんが、感謝を捧げの方に入りましょう。感謝の祈り、ここでは司祭が奉献文という言われる祈りを唱えます。司祭が手を広げて祈るとき、これはもうずっと昔からの祈りの姿勢なんです。神様に何を表しているか、心を神様にあげている印です。心と目をあげるという人もいますね。目と手をあげて神様に心を向けている印なんだ。まあ悪く言う人は、神様はどこにでもおるっちゃけん、上は見らんでもよかったいという人もいるんですけれど、まあ、一つ神様のおられる天というものをイメージして、手と目を上に上げて祈る。神様に私たちの心を上げていますと祈る。ですから心を込めて神を仰ぎという言葉は、もともとは心を上にという言葉なんですね。今度は神様にそういうふうに祈りを捧げたら、神様から聖霊の働きによって捧げ物を清いものにしてくださるように、聖霊が下ってくださるように祈ります。この時は手のひらは今度は下を向けてありますね。エピクレジスと言われるお祈りの部分なんですけど、他の時でも神父さんがこう手を下に向けている時は、聖霊の働きがこの供え物とか人に注がれるように、伝わるようにという意味を持っています。続いて性別の言葉がありますね。これはもうよくご存知の通りです。皆これを取って食べなさいところです。ちょっと脱線しますけど、この時に鐘を鳴らす教会もあるかと思うんです。鐘というか鈴ですね。で、少し注意が出てるんですけれど、あれは聖霊が下る効果音ではないということです。ですから司祭が手を伸べるときにジャーとやって手を外すとやめるというのはちょっとね、適当ではない。むしろ聖変化、今から聖霊を求める祈りがあるというので、チリンと鳴らしてみんながパッと顔を上げるような合図。 それから何ですか、示すとき、これもこのもんどころがっていう感じで効果音が鳴るのではなくて、その注目っていうことです。それでジーンっていうのがね、いろんな習慣とか、確かに歴史の中で荘厳にこう鈴を鳴らすこととかがあってたので、今そういうことが行われているのは理由のないことではないんですけれども、現在本来の意味から少しずれてきているので注意するようにということなんですね。ですから鳴らすことは何も構わないです。鳴らさなくても構わない。鳴らす習慣があれば鳴らしてもいいんですけど、その聖霊の働きの効果音ではないということなんですね。そのことはお伝えしておきたいと思います。自社の子供に、はい、鳴らさんだとか、やめんごと鳴らさんだとか、いろいろこう言わないで、どのタイミングで鳴らすのか、なぜ鳴らすのかっていうのを教えてあげたらよいかと思います。性別の後、キリストの出来事を思い起こす言葉があって、それから、生ける人、捨てる人のための取り次ぎの祈りがあります。そして最後に神への栄光の賛美を表す、栄称というのがあります。キリストによってと言われることなんですね。あれは高く掲げて父なる神様に向けられたものです。それでキリストによって栄光が父なる神様にありますよ。キリストと共に父なる神様に栄光がありますようにです。私たちはキリストと共に捧げていますではなく、キリストと共に父であるあなたに栄光がありますようにですね。だからキリストのうちに父であるあなたに栄光がありますように、聖霊の交わりの中でということなんです。キリストによって、キリストと共に、キリストのうちにというのは、いずれも父なる神様がキリストと共に栄光を受けなるようにといった、そういう言葉があります。ちょっと聞いた感じで、私たちがキリストと共に捧げていますというふうにこう理解している方もおられたみたいでしたので、そうではなくて、むしろ父なる神様にこう注目しているということですね。それからこれについては、現在歌うときは全ての誉れと栄光から歌ってますけど、あれは本当は違反だったんですよね。あれは司祭しか言ったらいけない言葉なので、アーメンしか、答えないことになっています。で、新しい御宣伝書が出るときはそのように改められるそうです。今まだ新しい宣伝書が出ていないときは今までの通りなさってください。それは切り替わったときに指示がきちんと出ると思います。それから次に行かせていただきましょう。割って弟子に与える、これが交わりの儀のところです。主の祈りで私たちの日ごとの糧を今日お与えください。この日ごとの糧の中にもちろん地震で食べ物のない方々のことを思い起こしてくださっても、それはとても素晴らしいことです。ただしこの時忘れないのは、これから生体配慮をするにあたって命の糧である命のパンを私たちにくださいという思いをいつも付け加えるというか忘れないということです。生体配慮前の主の祈りには特にそのことを暗示する意味があります。それから平和の挨拶、先ほど申し上げました主の平和がいつも皆さんと共に、また司祭と共に、これが平和の挨拶です。で、互いに平和の挨拶を交わしましょうといった後は、司祭と会衆の挨拶はもう終わってますから、お互いに主の平和、主の平和です。まあ、習慣としてもう一度指揮者と会衆がお辞儀をするというところもあるかもしれません。進学校でもまだそうしているんですね。なかなかうまくこう呼吸が合わないというか、一回こう前と後ろでやらないと横に振りにくいというような感じもあるかもしれません。これは主催側とそれから皆様とが一緒にこう練習しないとなかなかうまくいかないと思うんですけれども、本来主催と会衆の間の平和の挨拶は先ほどから申し上げています対話の中で終わっています。ですから葬儀の中でなぜ平和の挨拶がないか、あります、ね、平和が皆さんと共に、またしたいと思います。ただしお互いに平和の挨拶を交わしましょうというのが省かれています。これはなぜか、もともとお互いに平和の挨拶を交わしましょうというのは適当であれば述べることができるというものなんです。葬儀の時は日本の事情で 信者でない方の参列が非常に多いということで、いきなりようわからん教会に来とるとに、ずっと歌ったり唱えたりってようわからんとに、知らん人が横におって主の平和って言われたらどうしたらいいかわかんない。そして、まあ、和やかな雰囲気が保てる時だったらいいけれども、やはりある程度凛としたですね、葬儀の席でなんか誰かをうろたえさせたり恥をかかせたりということになると、余計な気遣いを、まあ、させるということで、そこでは日本では言わないことにしているだけです。ですから例えばヨハネ・パウロ2世の教皇様の葬式の時に、バチカンのサンテートの広場であった教皇様の葬式、互いに平和な人と交わしましょう、主の平和、主の平和というのがなされていました。だから決まりとしてできないということではありません。ごめんなさい。それから主の平和が伝えられるということが大事なので、そこで和解するのではない、そこで仲直りするのではないですね。和解とか仲直りは改心の祈りの時です。開催の平和の挨拶の時はむしろ一致とか愛の表現です。キリストが平和をくださったから、それをお互いに分けるという感覚です。ある神父様は司祭が改宗に、言って主の平和と言ったら、前の人が後ろ向いて主の平和って言って、その次の列の人が後ろ向いて主の平和って言って、伝言ゲームみたいに主の平和、主の平和って伝えていったらきっとよくわかるとおっしゃってましたけど、実際になさってるかどうかは聞いたことがない。多分少し難しいと思いますね。日曜日ごとに、いろんな方が参列するので、しかしそのアイデアはよく意味をこう表現したいということはわかります。ごめんなさい。それから進みます。パンの分割ですね。皆様パンを三原司教様がミサの時にどんなふうに分けてらっしゃるか見たことあります？神の子羊の楽譜を見てると、ちょっとパンを割るところなかなか見落とすんですけど、三原司教様は割ったらこうやって皆さんに見せてます。今度司教様のミサがある時ご覧になってみてください。あれはパンの分割っていうのが一つのとても大きなシンボルであることによりますね。であまりこの長引かせたりする必要ないんですけども、そこで一つのパンが分かたれ、私たちはその分かたれたパンに預かって一つの体になるっていうことの表現です。ですからパンが大きいのは一つは見えるためです。小さければ見えないから。もう一つは分けるためです。ですから司祭用、信徒用ということではない。例えば司祭が二人でミサをするというと、8センチぐらいのを2枚用意なさるということもあるかもしれません。それはお心遣いとしてはとてもありがたいんですけど、必要としてはない。司祭は大きいパンでなければならないわけではない。主識者のために皆に見えるサイズのものがあって、それが分けるというシンボルが出ればいいわけです。これをよく体験するためには、平和の賛歌の歌い出しはパンの割れる音を聞いてからになさったらとてもうまくいきますよ。オルガンをもしなさる方、あるいは歌い出しをなさる方ですね、パンのパチンと割れる音、あそこでその話をしたら、うちのとはひしっけとって音はせんって言われたんですけど、いや、それでも目で見てください。割れるところ。で、このことは、もう一つのヒントがあるんですけど、一般の、いわゆる参列者の生体配慮の少なくとも何人かに、この司祭のパンが分かたれるということはとてもシンボルとしては望ましいですね。一つのパンが本当はみんなに分けたいんだけど、実際は無理ですよ。でもせめて自社の人でもいい、一番最初の人だけでもいい、司祭が分けたこのパンが届く。さらにこのミサで祝別されたパンが届くというのが大事です。だから昨日の晩たんまり用意しとったやつを今朝ということじゃなくて、その御座で祝福されたパンが皆に行き渡る。 とても大事なことなんです。もちろんいろんな事情があります。病気の方のためとか、司祭がいない礼拝式のためにパンを取っておかなければなりませんから。でも回収用のホスチアが1枚もなくて、司祭が使う大きなホスチアが1枚だけあって、ミサが捧げられて参列者には全員正室からというのは少しもったいないということですね。せめて少しでも奉納されたものがあって、回収の聖祭杯に供されて、で取ってあるものも一緒に使われるということが必要です。ドルゾなんかに行きますと、神父さん、病人の方がすごく多いです。そして神父さんのミサが間に合わないことがあるんです。1日の1回のミサで2万人とか預かる場合がありますからね。性質はですね、私入れてもらったんですけど、この棚ぐらい大きな業務用冷蔵庫ぐらいあるんですね。そしてガチャッと開けると中、性質ですよ、全体ね、開けるといわゆるご聖祭入れるチボリウムっていう器が入ってるんですけど、普通私たちが知ってるチボリウムっていうのはまあ杯ぐらいの大きさですね。ルルドのはバケツぐらいそうやってそこから小さなものに移してこう配るんです。ですからそうやって取っておくっていうのは病人のためであり、司祭がいない時のためであり、礼拝のためであり、もちろん意味があるんです。ですから取っておくことを否定するつもりは全然ありません。ただミサの祭儀の中での聖祭配慮に、そのミサで祝福された聖祭が必ず使われるということにはとても深い意味がというか、まあ、意味の明らかになる部分が多いので、工夫できるポイントであるということですね。後半もいろいろは、割愛させていただきましょう。最後にですね、結びのところ、見えないものの見える印という表現を使わせていただいたんですけど、やはり典礼の中で見えない真心、神様に対する、あるいは人に対する見えない真心の見える印として、このミサの典礼、あるいはそれ以外の典礼に取りかかる、預かるということは典礼的な精神として非常に望まれることだという。心がこもっとけば格好はどうでもよかさという言い方は、まあ、典礼的にはあまり意味をなさないということです。典礼は心を表現したものだから、心がこもってるんだったら表現されているという前提なんですね。逆に言うと、表現されているものを通してしかあなたの心を見ることができないということなんです。だからざっと一つだっちゃ心が込めとけばよかったっていうのはそうじゃないですね。あなたの真心を見える形にしてほしい、あるいは私の真心をできるだけ精一杯見える形で表現したいという心を持つことで、このミサの点で言葉に表されていることと印で表現されている事柄が生きてくるかと思います。というわけでちょっと時間をオーバーしちゃったんですけれども、ミサ典礼の全体的な、まあ、意味付けなどについてかいつまんで、お話しさせていただきました。どうもお疲れ様でした。